今日のメッセージはルカの福音書23章32節から43節の聖句に基づいたものです。それではまず聖書の箇所を読みします。他にも2人の犯罪人がイエスと共に死刑にされるために引かれていった。ドクロと呼ばれている場所に来ると、そこで彼らはイエスを十字架につけた。また犯罪人たちを一人は右に、もう一人は左に十字架につけた。その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのかが分かっていないのです。彼らはイエスの衣を分けるためにくじを引いた。民衆は立って眺めていた。議員たちも嘲笑っていった。あれは他人を救った。もし神のキリストで選ばれたものなら自分を救ったらよい。兵士たちも近くに来て水ぶどう酒を差し出し、お前がユダヤ人の王なら自分を救ってみろと言ってイエスをあざけった。これはユダヤ人の王と書いた札もイエスの頭の上に掲げてあった。十字架にかけられていた犯罪人の一人はイエスを罵り、お前はキリストではないか、自分と俺たちを救えと言った。するともう一人が彼をたしなめていった。お前は神を恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているではないか。俺たちは自分のしたことの報いを受けているのだな。だから当たり前だ。だがこの方は悪いことを何もしていない。そして言った。イエス様、あなたが御国に入られるときには私を思い出してください。イエスは彼に言われた。まことにあなたに言います。あなたは今日私と共にパラダイスにいます、そういう聖書の箇所でありますけれども、先週私たちはイエス様を裁いたその裁判ですね、について学びました。人間が神を裁いたということやりましたけれども、今日のところはその処刑の様子ですね、十字架の様子が書かれているところです。ユダヤ人の指導者たちは何とかイエス様を亡き者としたかったんですね。そして自分たちにはイエス様を処刑する権限がなかったので、ピラトを動かして、そしてピラトの権威を持ってイエス様を処刑したかった。イエス様は、ピラトはイエス様を処刑したくなかった。どう見てもこの人は死刑に値することを、犯罪を犯してないというふうに彼は見たわけですね。他の福音書では、指導者たちが妬みのためにイエス様を自分の前に元に連れてきたんだということをピラトは分かっていたようですけれども、そこでピラトはいいアイデアを思いついたんですね。年に一度の杉越の祭りの時には恩赦というのがありました。牢につながれている誰かを一人、ローマ帝国の恩赦ですね、総督ピラトの権限によって釈放することができる。そしてそれを使えばイエス様を処刑しなくて済むというふうにピラトは読んだわけですね、考えたわけです。大丈夫だ、自分はなんて頭がいいんだろうというふうに考えたかもしれないですけれども、それでところがそれが失敗してしまったわけなんですよ。バラバという、ここにありますね。 人々が選んだのはイエス様ではなくて、ピラトはこの極悪犯罪者とイエス様をどっちにしますかって聞いたわけなんですけれども、当然その2人だったら、まあ、イエス様を釈放した方がいいだろうってみんな考えると思ったらしいんですけれども、そうはいかなかった。それですなわち暴動と人殺しの角で牢に入られていた男を釈放することになったわけです。そしてイエス様を彼らに引き渡して好きなようにさせたというふうにあります。ピラトの作戦は失敗してしまった。そしてピラトは、妥協せざるを得なかった、ということですね。今は秋でありますけれども、人の心と秋の空、これは男の心と秋の空っていう言葉があったっていうのは私は知らなかったですけれども、もともとそっちの方だったんじゃないかっていうふうに言われてますけれども、要するに秋の天候というのは変わりやすい、まあ、私たちはそれを体験していますが、人の心も変わりやすい。少し前にイエス様をホサナ、今私たちを救ってください、そして主の神様の名前によって使わされた、来てくださった王に祝福あれというふうに大声で叫んでイエス様を歓迎した人たちが、今度は十字架につけろ、十字架につけろ、ピラトは何を言おうが、彼らはそれを言い続けた。ピラトはいろいろ言ってみたわけですけれども、そしてピラトはその声に負けたというふうに、ありますけれども、ですから、まあ、人間の気持ち感情というものは当てにならないものであるということを私たちは覚えるわけですが、同時にその感情によって人間は大変なことをしてしまうことも可能だということも、覚えます。イエス様は、ユダヤ人の指導者たちに好きなように、じゃああなた方の思うようにしなさいというふうに、委ねられたわけでありますけれども、そしてその人間の彼らの思い通りにいった結果が、人間が好きなようにした結果が十字架であったということです。私たちは大抵思い通りにいくというのはいいことであるように考えますけれども、好きなことができるということはいいことのように考えますけれども、そうとは限らないよということもイエス様の十字架は私たちに教えてくださっているのかなと思いました。イエス様は二人の死刑囚の間に、その真ん中に、貼り付けになりましたけれども、おそらくその日にもう処刑される、あるいは、予定であったか、それともその先に予定されていたのを、まあ、イエス様が処刑されるんだったら一緒にやってしまえっていう、その兵士たちの都合に合わせてイエス様は処刑されたようですけれども、私たちも神様を自分たちの都合でこう使ってしまうっていう、そういうようなところもあるかなということも、ここを読んでて考えさせられます。そして、都合がいい時には利用する、そしてうまく利用できない場合には神様いらないとする、そういうような人間のわがままな考え、そのようにして神様を扱っているようなところがあるのかなというふうにも思いました。 イエス様 は十字架につけられ、そしてあざけられるわけですね。人々はあざ笑ったり、マタイの24章の40節にはこういうことを言った人たちもいた。これはまあみんな同じようなことを、これは群衆が言った言葉らしいですが、として書かれていますけれども、神殿を壊して3日で建てる人よ、もしお前が神の子なら自分を救ってみろ、そして十字架から降りてこい、というふうに挑発したわけですね。あ、これは少しルカの4章にあった悪魔の、試みに、似たところがあるかなと思いますけれども、イエス様が、十字架のイエス様が私たちに言われることはその逆だと思うんですね。イエス様が自分を救ってしまったら私たちの救いはありません。イエス様が十字架から降りてきてしまったら私たちの救いはない。ですからイエス様は、十字架のイエス様は、自分を救わない私を見なさい、あなた方のために自分を捨てる私を見なさい、十字架、あなた方は十字架から降りてみろって言うけれども、降りてこない私の思いを、愛を知りなさいということだと思います。少し前に、まあ、少し前といっても70年80年ぐらい前に、日本には荒人神、神がいました。そしておそらく今80歳代、あるいは90歳代の方々は、天皇が神であるということを教え込まれて、育ったんだと思います。それを信じ込んでですね、教えられるわけですから、で私たちも、私たちの場合は神はいないっていう、そういう教育を受けてますから、神はいないっていうふうにこう信じ込んで、そういうふうに、それによって、それが生活の、私たちの生活の土台になっているわけですけれども、私たちのその少し前だと思うんですけれども、日本で、高校生が、戦争に関するドキュメンタリーの映画を作って、でイタリアかどっか の、映画界、映画 の、賞を受けたっていうふうに、ニュースでやってましたけれども、確かタイトルが70年前の自分たちっていう、で戦争でどういうことが起きたのかっていうのを、彼はまだ生きておられる80代90代の方、90代の方が多かったですかね、インタビューして、それに基づいた、ドキュメンタリーを作ったようですけれども、本当にもう、まあ、彼が賢い子だなと思ったんですけれども、彼らはその生の証言を聞くことができる最後の世代だというふうに彼は言ってました。あ、そうだな、確かにそうだ、ですからこれは貴重なんだ。そしてその90代80代の方々が口を揃えて言うことは、我々は、その上の人たちの命令に逆らえなかった、だから一人の男性は特攻隊に入るところだったって言うんですよ。でそれが素晴らしいことだというふうに教えられていた、それこそやるべきことだ、男としてやるべきことだとして教えられた、だからそれは恐ろしいことなんだっていうことを、そして戦争というものがどれだけ恐ろしいものかということを、彼らはその高校生に教えて証言していたわけなんですけれども、その日本の荒人神ですね、神は降りてきたんですよ。敗戦、日本が連合軍に無条件降伏した、 その翌年の1月1日に天皇は人間宣言ということを行いますから、でその中で自分は神ではない、それは神話とか架空の思想に基づくものだというような言葉が書いてありました。難しいこの言葉で書いてありましたけれども、ですから架空の思想によって日本は1億人の人たちがこう、動かされていた、踊らされていた、そして310万とかという数がありましたけれど、万人がそのために犠牲になったということです。300万人以上の日本人だけですよ。世界だとこの戦争のために犠牲になった人たちは、8000万の人がこの戦争、第二次世界大戦で命を落としたというふうに言われてますけれども、その時に日本人が、若者たちも、年老いた人たちも言ってた言葉が、天皇陛下万歳です。天皇よ、永遠に生きてください。私たちはあなたのために死にます、喜んで死にます、それを、名誉だと思って死んでいきます、あなたは永遠に生きてくださいという、そういう天皇陛下万歳というのはそういうことであると思うんですけれども、まあ、それだって言いたくない人もいたと思うんですけど、言わないわけにいかないという、そういう、時代でありましたから。ところが私たちが今日学んでいるイエス・キリストという神、まことの神は、それとは全く正反対のメッセージを持って十字架についておられたわけなんですね。人間万歳なんですよ。人間よ、永遠に生きなさい。私はそのために私の命を捨てます。あなた方が生きることができるように、罪の呪いと死というものを負って、あなた方のその呪いを受けて、私はあなた方に代わって命を捨てます。あなた方はそれを受け入れて永遠に生きなさい、一緒に生きなさいということを言われたわけですね。ですから、イエス様は、十字架から降りてこなかった、降りてこいというふうに言われましたけど、そしたら信じてやるというようなことを言ったんでしょうね。降りてきたら私たちの、救いはなかったということです。イエス様が十字架につけられた、場所というのはドクロというふうにルカにはあったと思うんですけれども、それは当時その、ユダヤで使われていた言葉によると、言葉ではゴルゴタというふうに呼ばれていた。そしてローマ人が使う、ラテン語ですかね、今古いローマの言葉ではカルバリアです。それが英語になってカルバリー、カルバリーっていうとなんかかっこいい名前のように聞こえますけれども、今でもカルバリー教会っていうのはたくさんあります。カルバリーという名前がついた教会はたくさんありますけれども、ですからそれはドクロ教会っていう、あるいは頭蓋骨教会っていう名前、意味としてはですね、なんですけれども、ですから変わった名前だなというふうに意味を考えるとですね、ですけれども、そこでイエス様が十字架についてくださったんだということを意味していると思うんです。そして十字架というものは人間が、まあ、思いついた、あるいはその当時、少なくともその当時最低最悪の処刑の道具であった。簡単に人を死なせない、人を苦しめて苦しめて苦しめて、そしてついに十字架につけられた人は息ができなくなって もう自分をこう持ち上げて、その肺に息を自分の力で送り込むことができなくなる、窒息のような状態で命を落とすわけですけれども、そういう処刑の道具がキリスト教のシンボルになった。どうしてなのか。十字架というのは決して当時は珍しいものではなかったんですよ。今日の私たちが、あ、この辺はちょっとなくなったんですけど、電信柱と同じようにもう当たり前のものというか普通のものであった。日によっては一日に何百人、多い時には何千人の人たちが十字架につけられたことがあったという記録が残っているということですから、何も珍しいものではなかった。ですけれども、そこでイエス様がその十字架についてくださったということが特別な、特別なお方がついてくださった、特別な目的のためについてくださった。それで本来シンボルになるべき、なるはずがないものが十字架のイエス様、キリスト教のシンボルになったということをですね。イエス様を十字架に貼り付けていたのは何か。それは、釘やロープではないですよ、あなたへの愛ですよというのが十字架のメッセージですね。だから私は降りていかなかった。そして命を、あなたが生きられるように命を捧げましたというのが十字架のメッセージです。そして十字架の、十字架というのは私たちがゲッセマネの園で学んだように、その父に対する、父なる神に対するイエス様の、信頼なんですね。従順の証でもあります。私たちへの愛の証でありますけれども、同時に父なる神への信頼、従順の証であった。イエス様は十字架の上で、父よ彼らをお許しくださいというふうに言われました。彼らは自分が何をしているのか分かっていない。どうしてそんなことが言えるのか。この言葉で大勢の人が救われたということも聞いています。これは普通はないんですね。これは私たちが十字架につけられるような立場にいて、そしてそれをストップすることができる父なる神がいるのであれば、おそらく私たちの祈りは、そして私たちをここまで恥ずかしめ、侮辱し、苦しめるものに対してどういう祈りになるかというと、父よ、彼らに正しい裁きを下してくださいとか、そういう復讐の祈りになるのかな。それが世の中にあっては普通なのかなということですけれども、どうしてイエス様がそういう祈りができたか、これは理屈ではわからないです。不可能なことだと思います。ですけれども、それは神様が愛であるからだと思います。そして愛というものは感情ではないよということをですね、そのことは第一コリント愛の章というところで、その愛というのはこういうものですというのを読んでみると、確かに感情ではないんだなということが分かりますけれども、愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、高慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、苛立ず、人がした悪を心に留めず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを耐え、すべてを信じ、すべてを望み、すべてを耐え忍びます。愛は決して耐えることがありません。この愛、神様の愛ですね、それをもってイエス様はその十字架を耐えて、そして自分を苦しめている人たちのためにも祈ることができたということですね。 そしてここで私たちはイエス様はイエス様にイエス様を受けたあざけりとか暴力とかそういったものにそういった言葉に人々の言葉に振り回されなかったということをですね、イエス様は常に父なる神に従い、そして父なる神と一緒にこの十字架を耐えてくださったということだと思います。こういう言葉はよく耳にする言葉がありますけれども、愛は地球を救う。おそらくこれは人間の愛を言ってるのかなと思うんですけれども、もしそれが人間の愛であるならば、人間の愛は地球を救うことはできないと思います。それはまあ私たち人類の歴史を見てきても、それはですけれども、救うことができる愛があるとしたら、それは神の愛であると思います。そして私たちの愛というのは自分たちから湧き出てくるものではないですね。神様から、神様の愛に反応してというか答えて出てくるものであるというふうに聖書も教えていると思います。第一ヨハネの4章7節から11節にこういう言葉があります。愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているのです。私たち人間の力でできるものではないですね。愛があるものは皆神から生まれ神を知っています。愛のないものは神を知りません。神は愛だからです。神はその独り子を世に使わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ヨハネの3章の16節ですね。それによって神の愛が私たちに示されたのです。十字架ですね。それこそ十字架によって愛が示された。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの捧げ物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。第一コリント13章の愛はここにあるのですということですね。愛する者たち、神はこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、そこからです、私たちの愛が出てくるのは。私たちもまた互いに愛し合うべきです。自分が自分の力で努力で歯を食いしばってできることではないですよ。神様からその力をいただくものですよということですね。イエス様は、自分を侮辱する者のために祈りなさいっていうふうに言われました。そしてそれを十字架の上で実践されたわけですけれども、私たちはそれはできないですね。できないからそれでいいということではなくて、クリスチャン生活の素晴らしいことはできないところから始めていいんだということです。私たちはそんな祈りはできないという私たちに、どういう祈りができるかというと、主よ、それはできませんというふうに祈れるんですよ。ですから助けてください。で、神様はそこから私たちを助けてくださるんですね。一歩ずつ、マルコの9章で、父親が、息子を助けたくてイエス様のところに連れてきた。そしてできることなら助けてくださいって言った時に、イエス様はできることならと言うんですかというふうに言われて、彼の言った言葉というのは、信じますって、そして不信仰な私を助けてください、そういう祈りでいいんだと思います。祈れないです、祈れない私を助けてくださいから始まっていいんだと思います。それができるのがクリスチャン生活です。 ここでイエス様は2人の犯罪人の間に十字架につけられているわけですけれども、2人ともイエス様を最初はあざけったようなんです。ルカを読んでると1人だけだというふうに思いますけれども、マタイとか読んでると2人とも最初はあざけったようなんですよ。ところが1人は考え方を変えたようなんです。考え方を変えて、多分その時に状況判断をしたんだと思います。イエス様を憎しみを持って訴えているその指導士たちの顔を見たでしょう。兵士たちの声、言葉、顔を見たでしょう。群衆たちのその憎しみ、怒り、そういう顔も見た、声も見たと思います。そしてイエス様の顔も見たはずなんですよ。イエス様の声も聞いたはずなんです。それで彼はちょっと待てよ、みんなはこの人を偽物だと言ってるけれども、偽物がそういうことを言うか、父を彼らをお許しくださいと偽物が言えるか。ですから彼の考えは変わったんですよ、そこで。そしてイエス様に、あ、この人は本物だ。何人かの人たちはそれに気がつく、まあピラトもそうかなとは思ったようなんですけども、ピラトはそれにこう従わなかった。自分の思いに、奥さんまでこう、あなたこれにかからないでくださいって言ってくれたんですけれども、彼は負けてしまいましたね、脅されて。そしてですけれども、その人は一人は、ですから悔い改めというのはそういうものだと思います。考え方を変えるんだ、この人は本物だ、だから私はそれに従う。ですから一人の人が、イエス様を罵って、お前はキリストではないか、自分と俺たちを救え、本当にこうわがままな、このここにあってもわがまま、自分中心な祈りでありますけれども、するともう一人が彼をたしなめていった。悔い改めた人ですね、考え方を変えた人です。お前は神を恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているではないか、俺たちは自分のしたことの報いを受けているんだから当たり前だ、俺たちの処刑は当たり前だ、ちゃんと理由がある、だけれどもこの人は違う、悪いことをしていない、本来十字架につくべき方ではないんだということに彼は気づいたんですね。ですけれども、おそらくこれは必要なものなんだろう、そしてこれでは終わらないというふうに彼は考えて、あなたが御国に着くときには私のことを思い出してくださいっていうふうにお願いしました。イエス様はちょっと待ってくれ、それどころじゃないよって、この痛いんだよっていう、そうじゃないです。イエス様は余裕、我々の場合多分余裕はないと思うんですけれども、イエス様は誠にあなたに言います、あなたは今日私と共にパラダイスにいますよ、私と一緒に、私の行くところに一緒だよっていうふうに言ってくださった。ここで、彼がもう一人の人に、お前は神を恐れないのか、聖書には神を恐れるというのが、それが知恵の始めであるというふうに言われてますね。そして今の世の中が恐ろしい世の中になっているというのは、神を恐れてないという根本的な問題があるんだと思います。恐れるというのは怖がるだけでは、怖がるということよりも、畏敬の念というんですかね、そして聖書で一番大切な、心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くした神を愛する、その愛もそこにあるんだと思いますけれども、救いには二つの受け入れがあるのかな。神様が受け入れてくださろうとしている、その受け入れを自分も受け入れる、そしてイエス様を自分の主として、キリストとして、王として受け入れるっていうことですね。ただ救われればいいんだっていうことではなくて、 そういうですから、先週でしたか、私たち2つの許しというものがある。神様の許しと、その神様の許しが私たちのうちに働くことを私たちが許す。私たちは天国にさえ入ればいいんで他のものはいらないですっていう、そういう姿勢なのか、それとも神様との関係が回復して、その中で私はあなたの子供たちとしてイエス様の弟子として成長していきたいですという、そういう姿勢なのかということですね。神様の恵みと憐れみというのは私たちを救うだけではなくて成長するために必要なものであるということです。ですから信仰というのは、この親しい交わりの信仰でもあり、ですから信仰というのは決して一方通行ではない。神様との関係が回復してその中に生きる、そして信じて行う、頭の中で信じてればそれでいいんですよということではない。それによって生きる、そして現在進行形の信仰ですから、それによ私たちはそれを日々続ける、そして継続する、成長していく。一回はい信じて救われましたではなくて、今日も明日も信じ続ける、そして信じるということはその方と一緒に信頼して一緒に生きるということですね。今日のところでもその、先ほど見た一人の囚人がイエス様によって救われるわけですけれども、ルカの中に出てくるそのどんでん返しですね、何回も私たちは見てきましたけれども、ここではユダヤの最高の人たちがイエス様を拒んだ、そしてイエス様が与えようとしているその救いに預かることはできなかった。ですけれどもユダヤの最低の人が、死刑囚ですね、イエス様に言われたのは、今日あなたは私と一緒にパラダイスに行くよ、そういうどんでん返しですね。私たち日本人にはとても素晴らしい言葉がある、ありがたいとかおかげさまでっていう、ですけれども問題はそれを誰に対して言えばいいのかっていうのが分からない。ですから私たちは、先祖崇拝というふうに、先祖におかげさまでというふうにこう祈るか、私が、先祖崇拝ということに関して、あ、これは違うなというふうに思った瞬間があるんですけれども、それはどういう時だったかというと、自分も時間が経てば先祖になってしまうということに気がついた時です。生きている自分がこんなに弱いと、死んでしまって助けになるわけがないと思った時には、先祖崇拝というのはこれは違う、間違ってるなというふうに思いました。私たち、日本人はイエス様が本物であるか偽物であるかということをはっきりとこう選ばなくてはいけないんだと思います。どうもその中間がたくさんあるようなんですけれども、あ、イエス様は立派な人だった、優しい人だった、その時代よりもこう先を行ってた人だった、そういうものがあるというんですけども、あのナルニア物語を書いた C.S. ルイスという人は、その中間というのは絶対ありえないんだっていうふうに言うんですよ。イエス様はご自分を神とした、そして今でも世の中のこの世界の3分の1の人たちは、イエス様を信じている。もしそれが嘘であるならば、これはイエス様は大変なこう 嘘つきであったというか、人類を惑わす悪の根源のようなものであったっていう、それか本物であったか、どっちかだ。どっちかをあのルイスさんは、その中間なんてのはないよ、イエス様は神か偽物かどっちかなんだ、中間というのは聖書は許さないよ、イエス様の言葉もそれは許さないですよっていう、私たちもそのC.S. ルイスの言葉をよくこう考える必要があるかなというふうに思います。そして自分中心の救いというものはないということですね。神様が中心となる、それが悔い改めです。人間の問題というのは十字架です。私たちを救いに来てくださった神を殺してしまうわけですから。ですけれども、人間の救いも十字架なんです。その愚かな私たちを十字架を通して救ってくださるんですから。私たちが、十字架というのは神様に対して最もひどいことをしているときに、神様は私たちに最も素晴らしいことを十字架の上で成し遂げてくださったんだということですね。ですから、神様なんか信じられないという、聖書の教え信じられないという方に一言言えるとしたら、本当に聖書の神様は信じられないほど素晴らしいお方なんですって。福音は本当にこう信じられないほど素晴らしい、良い知らせなんです。十字架というのは人間の罪の極みというふうに言えると思いますが、同時にそれは神の愛の極みでもある。ですから十字架がキリスト教のシンボルになったんだと思います。クリスチャンになるということは、その神様の十字架の愛に降参する、参ったという、それがクリスチャンになるということだと思います。そして十字架の愛のメッセージは、誰も何も神様の私たちに対する愛を止めることはできないよということだと思います。お祈りします。愛する父なる神様、今日ルカの23章からイエス様が十字架につけられた時の様子を学びました。ほんの一部分ではありますけれども、私たち人間がどれほど愚かな自分中心のものであるかということも考えさせられましたけれども、それにもかかわらず、あなたがどこまでもどこまでも私たちを愛し、私たちを救うために何も少しも惜しまず全てを捧げてくださったことを、それが十字架であることを考えました。どうぞ私たちの心に深くその十字架の愛が根付きますように、そして私たちの心の中にもその十字架の心が芽生えて成長することができますように助けてください。そのあなたの素晴らしい愛を周りの人々とも分かち合っていくことができますように助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。